武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻6、変転するイメージ。2、伝説広めたのはメディア。さゆり惨殺の舞台は柳。さゆり伝説は気が短くて疑い深く、なおかつ残忍な成政像を示すエピソードである。従来その逸話を人々へ繰り返し触れ回ったのは加賀の前田家だと目されてきたが、この章では別に潜む真犯人をあぶり出したい。まずは伝説のあらすじを確かめておこう。成政には寵愛するさゆりという名の美しい側室がいた。成政がサラサラ声で留守の間に、さゆりと成政の家臣竹沢熊四郎、これは岡島金一郎という説もある、その竹沢熊四郎が不義密通を働いたと彼女を妬んだ者が密告する。激怒した成政は事の真偽を調べることなく、すぐさまさゆりを神通川の磯辺邸にあった一本えのきで吊るし切りにした上、彼女の一族十数名までも打ち首にしてしまう。無実の罪で殺されたさゆりは火の玉の妖怪ぶらり火となり、夜な夜な神通川に現れ成政を呪った。一度も戦いに勝てなくなった成政は豊臣秀吉に降参する。その後秀吉正室の北の政所へ黒百合を献じたことで布教を買い、ついには切腹を命じられ、さっさの家は滅んだ。この黒百合もさゆりの怨念が咲かせたという。そもそもさゆり伝説を初めて取り上げた歴史資料は何だろうか。筆者が調べた限り、江戸時代中期に堀漠水が記した三州奇談とみられる。著者は金沢の俳人で前田家の関係者ではない。内容は加賀、能登、越中三カ国の季節や怪談の類を集めたもので、成政の死から百数十年以上も経ってようやく書き留められたエピソードなのだ。ここには愛称の名は さゆりとひらがなで書かれ、三つ空いても竹沢何菓子とあって、下の名は明らかでなく、黒百合を剣じた話も見られない。したがって、まだ当時は伝説の中身が固まっていなかったとわかる。しかもその三州奇談は出版されず、手写しされただけで、あまり好感に広まらなかった。結論から述べると、伝説の完成と浸透に大きな役割を果たしたのは絵本太閤記だと思われる。寛政9年1797年から5年にわたって作られたその書は、合わせて84冊にも及ぶ秀吉の一大記で、虚実入り混じる内容を持つが、物語の面白さと挿絵の魅力でベストセラーとなった。さゆりを殺した事件も詳しく紹介し、人名をさゆりと漢字で記している。相手の名も竹沢熊四郎と加え、黒百合の件にも細かく触れるなど、伝説の肉付けが進んでいる。この絵本太閤記の大ヒットにあやかり、その書の挿絵をもとにした浮世絵版画が作られ始め、さゆり伝説に関わるものも登場した。例えば幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師落合義行が、慶応3年1867年に手がけた太平記英雄伝さっさ睦の神成政では、竹の花入れに黒百合を生けて献上する成政が描かれている。つまり絵本や浮世絵版画など大衆的な出版メディアによって練り上げられた伝説は広まっていったのだ。明治23年1890年になると、さゆり伝説をテーマにした歌舞伎狂言富山城雪化の清水が東京で初舞台を迎えた。この宣伝ポスターである浮世絵版画が残っている。成政役は初代市川左團次、さゆり役を四代中村福助が務め、時のスーパースターが共演する題材に選ばれるほど、すでに伝説が世に知られるところとなっていたのだ。ただし、いずれもさゆりを殺した現場を一本絵の木ではなく柳の木としている点は見逃せない。三州奇談はもとより、絵本太閤記には柳のそばで殺そうとする挿絵まで載る。また富山城雪化の清水の台本も、さゆりの部屋の裏庭にある柳の根元で切った設定だ。けれども現代の私たちが聞くのは磯辺の一本絵の木ではなかったか。なんとも不思議な話だが、柳は絵の木へと変わって伝えられたことになる。なぜ異なる形になったのか。
この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者さっさ成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。